アンソニー・ロビンズがすごかった。株式会社ナダルデンの稲月です。
ナビゲーターの北村愛子です。すごかった
すごかった
そこのところ詳しく聞きましょうか。
ちょっと引いたったけどね。この間は本当受けたんですよね。
え、それって何？セミナー？
セミナー。セミナー。オンラインセミナー。
おお、オンライン。おおおお。
世界同時接続。
おお。
5万人ぐらい受講されたらしいね。
すごいな。
5万人ってどういうことみたいだね。
ねえ。
ねえ。と、その、なんか、こういう、あの、なんていうかな、遠投なのみたい、なんていうの、この、360度スクリーンみたいなところに、ズームでこう、
うんうんうん、
5万人が接続してるわけですよね。
ああ。じゃあ、みんながこう、ズームで、こう、なんか見てるっていうのが分かるような感じ？
分かる。そうそう、
こ
う、囲われてる状態。専用の会場を作ったらしいですね。
あの、配信はどこからですか？
ニューヨーク。
海外？ニューヨークから。
ニューヨーク
から。ああ、作ったんだ、会場。
ねえ。ニューヨークだったと思うな、確かな。違ったかな、まあ、間違えたら、まあまあまあ、間違えたらあれだ。まあまあいいやね。うん、調べてから喋れってね。
大丈夫だよ。ごめん。なんか私が突然質問しちゃったから、ね。
そうそう。いやいや、でもニューヨーク時間だって言ってたから、ニューヨークかどうかはわからないけど、ニューヨーク時間であることは間違いないと思うんでね。
うん、うん、そうね。
ニューヨークじゃないかもしれない。
うん、
考えてみたら、土地代考えたら違う場所な気もするね。
ああ、そうかな。わかんないけど。
わかんないけどね。
うん、
でも、ズームもそのほら、そんなに何万人も同時接続なんて想定してなかったから、本社にも交渉してらしいよ。うん、
そうよね。だって、落ちちゃうよね。
だよね。電力の問題もあるよね。
ねえ。
すごいなと思ってね。
ちょっと。
日本時間の夜10時から始まるんだよ。
はあ、10時スタートで、何時まで出るんですか？
いや、1日目なんか、昼の2時ぐらいまでやってたよ。
あ、もう夜通し。
マジですかみたいな、ね。そうそうそう。
あ、すごいな。
2日目も1時ぐらいだったかな。1日目が12時ぐらい、
うん、
だったかな ?11 時だったかな、
うんうんうん、
昼のね。
日本人にとってみれば、めちゃくちゃ中途半端な時間に始まって、中途半端に終わるみたいな。
いや、もう本当に、家で受けてられないから、
うん。
うん、もう夜通し会社にいましたよね。
そうですか。
そう、いや、すごかったです。やっぱりこう、なんていうかな、理性でね、
うん、
受講するイメージじゃないですか。セミナー関係ってね。結構。だけど、もう本当やっぱ感情が動かされるからね。すごい、だから踊るんだみたいな感じだったり、叫ぼうぜみたいな感じだったりするから、やっぱその辺アメリカナイズだよね。
うん、実際に、まあ、踊ったりする時間もあったんですか？
いや、そうですよ、本当に。
あ、
52歳夜通し踊りましたよ、本当にね。そしたらさ、オフィスのさ、うん、うちのオフィスって3階なんだけど、うん、そのカーテンが開いてるの、もう気がつかなかったのよ、真っ暗闇でね。うん、で、そのまんま、しばらく2時間ぐらいこう、気にせず踊ってたわけ。で、ふと気がついたら、あれ、カーテン開いてるとかと思って、もう全力で我に返って、無言で、シュッて、このカーテン閉じるみたいな
。何事もなかったかのように。
そうそう。あのおっさん痛いよ、みたいな。それも俺、だって、ほら、途中さ、スタッフが朝礼に来たりとかするから、
うん、
スーツのままだからね。うん、一晩中。
あ、痛い。
絶対あいつなんか打ってんじゃねえかとかって思われるな。
やばい。通報とかされなかったですか？やばい。
ね、大丈夫でしょ。いやー、でも全てがワールドクラスでしたね、でもね。
すごいなー。それってアンソニー・ロビンスが、まあ、まあ、喋ったりとか、なんかパフォーマンスしたりとかっていう、うん、もうずっとそんな感じ？
何人かやっぱ登壇者の方がいらっしゃっ
ああ、うん
て、
うんうん。
そうそう。で、なんていうか、入れ替わり立ち替わり話。まあまあでも、アンソニー・ロビンズさんももう67つったかな？ 66、7。
そうだっけ？
そうそう。だけども、十何時間もずーっとぶっ通して喋るシーンとかもあって。すごいわ。だって実際、ほら、北村さんもね、登壇されるからあれだと思うけども、4時間も連続で喋ったらもうくったくたになりません？
やー、もう口回んない。
ねえ。いや、僕もそうなの。4時間ぐらいでもうなんか疲れちゃったら、みたいなもんが
腰
6
痛
時
くな
間
る。
もやる。そう、6時間もやるともう腰痛いじゃないですか。それでもね、いやー、すごいわ、と思ってね。
あ、
その間、
そう
Say
だよ
yes!
ね。
Say yes! みたいなね、メイクアップ
い
ウェブみたいな
や、
感じだから すごいわ、と思って。
受けてる方も、もうずっとテンション上がりっぱなしな感じ。
あ、まあ、そんなこともないけどね。ちゃんと解説してくれたりとか、なんかも、入れてくれるし、あるんで、あれですけど。いや、もう、さらに年上の方もいらっしゃって、ジョセフさんっていうね、70歳の黒人の方なんだけど、もう全然、もう見た目なんかも40歳ぐらいにしか見えないですよ。まあ、40歳言い過ぎかもしれないけど、まあでも、と、全然、同じぐらいかなと。
その方も登壇者？ジョ
その
セフ
方も
さん
登
も。
壇されてる。
ああ、
全
へ
然。いやー、やっぱり世界は広いわね。ほんと。
いろいろね。
広いわ。どっか井戸端のおばあちゃんみたいになってるけど。そうそう。いや、アウトスタンディングって、まあ、並外れたって意味なんですけど。うん。いや、アウトスタンディングですよ。本当に。
宮 崎
で
さん
も、
が
う
一
ん。
番か印象残ってることとか、なんか、あったこととかって、なんかあります？
まあ、やっぱり、そうですね。まあ、すごくね、うまくせ、うん、いや、まあ、本当ね、言い出したらキリがないんだけど、もう本当、
たくさんのか。
一晩中喋ってるからね、多分ね。なんだけど、どうだろう。やっぱでも、僕が一番思ったのは、まあ、ウィリアム・ジェームスさんって、心理学者の有名な言葉で、まあ、楽しいから笑うんじゃない、笑うから楽しいのだっていう言葉ってあるじゃないですか。で、僕、それすごい大事にしていて、やっぱり落ち込んだら走るようにしてるんですよ、僕。落ち込みながら走るって選択ってすごく大変なんですけど、走る気なんかならないからね。だけど、走ってるうちになんかまあまあ別に大したことねえかとかって思うようになるのが分かってるからね。何回もやってるから。なので、で、走ってるうちになんか、なんかまあ別に、どうってことねえか、みたいなこう感じでこう受け入れられるようになって、前向きな気持ちにもう一回戻れたりとか。あと、お肉食べるってのもおすすめなんですけど、焼肉食べ行くね。焼肉食べてビール飲んで飲みながら落ち込むことって逆に難しいじゃないですか。
確かに
そうそう。家
ね
にこもって体育座りするからどんどん落ち込んでいくだけでね。
確かにね本当だ本当だ。
っていうふうには思ってはいたんだけど、それをもっとね、一瞬で変えられるんだ、みたいな。ピークステートだっつってね、ステートをガンって上げるんだ、みたいな。踊れみたいな感じだったりとかするわけですよ。でも確かに、そうやって、いきなりね、でも、いつでも、そのピークステートに持っていけるんだよっていう、一瞬で変えられるんだよ、気持ちのはっていう感じだから、それさえ体に叩き込ませておけば、いつだってここに戻ってこれるんだ、みたいなね。で、最高の状態で、やればもう、なんていうか、感情もね、コントロールできるんだよ、みたいな感じだったから。いや、そうだよね、とかって思って、その究極、そのウィリアム・ジェームズの究極じゃないですか。
そうね。
でもなんか自分の中でこう踊るとかさ そういう選択肢はちょっとなかったわけですよ。でも
選択肢増えた。
そうそう。でも、いや、実際やってみたら確かにそうだなと思って。これはちょっとね、選択肢増えたし、やっぱその自分のブレイクスルーのきっかけにもなったしね。それがやっぱり恥ずかしいだとか、なんていうかな。ちょっと常識外れだとか、ちょっとそれ日本人っぽくないとか、そんな人にどう思われたらどうしよう。つまりは、自分の生徒よりも世間体を気にしてるってことですよね、これって。
そうです
だ
ね。
なーっていうふうに思って。いや、これがね、やっぱ自分の中でもすごいブレイクスルーのきっかけになって、まあ、人からね、やっぱりほら、まあ僕もね、波乱万丈と言われれば波乱万丈なので、やっぱ、まあそれで結局、でもまあそれ時を経てまともになりましたよ、みたいな、出し方してきたなっていうふうに思っていて。 でも今考えるとなんかちょっとつまんないやつになってんじゃないかなと思って。
そう、そんなことないでしょ。
まあ、もう一段、アウトサンディングになってもいいかなっていうふうに思ったりして。そうだよな。じゃあ、なんかね、どっちみちだって、高校も6に出てないんだし、そもそも側だってね、まともだったわけじゃないわけだから。
いやいやいや。
何をそんなまともな面してるんですかみたいなね。自分で思って。まあほら、子供ももうね、おかげさまで下の子も大学卒業だし。まあ一段アホになってもいいんじゃないかなと。
アホになりましょう。
ね。
アホになりましょ
なんて思ってね。ちょっと、まあ、セカンドステージだ。セカンドかサードかフォースかわかんないけどさ。
う。多いな、多いな。増えた、増えた。
なんて思ってね。いや、これブレイク、Facebook でも投稿させてもらったんだけど、これブレイクスルーしちゃったなとかって思って。
ああ、いいじゃないですか。
なんてね。そう。いや、それが一番良かったですね。
やっぱり、なんかせっかくね、出たんだったら、変わったねっていうのがあると嬉しいですよね。
そうですね。そうですね。で、やっぱ戦略よりもストーリーだっていうのはすごく大切にしていたんだけど、その戦略よりも、やっぱね、なんでっていう、なんでじゃあそれやってんのみたいな、その思いだったり、なんだったりっていうことがすごくね、やっぱ大事。ストーリーテリングとかよく言いますけど、なんていうふうには思っていたけれども、それよりもステートだと。やっぱ状態なんだと。
状態。
これもね、すごく良かったですね。
へ
え。確かにそうだよな、ね。まあ、例えばほら、例えるならそうね、ダイエットの方法っていくらでもあるわけじゃないですか。まあ、チョコレートダイエットもそうだし、糖質ダイエットも、何ダイエットもね、いくらでもあるけれど。じゃあ、やってみようって言っても、大体続かないじゃないですか。
そうね、多くの人は。
ねえ。で、これなんでって言ったときに、じゃあなんで痩せたいのってところが明確じゃないと、続かないですよね。
そう、そう、そう、そう思う。
ね。でもやっぱ明確な目標があれば、続くわけですよね。
そうですね。
でもその明確な目標があって、効果的なやり方があったとして、なので明確な目標があれば、効果的なやり方、じゃなかったとしても結果って出るし、効果的だったとすればもっと出るしっていう話ですよね。で、その前に、どんな明確な目標があったとしても、具合悪かったらできないわけですよね。落ち込んでたらできないわけですよ、やっぱり。だから、その状態を整えることが一番だったっていう。まあ、今回ね、僕も前回の7のあいつをなるほどに変える技術っていうね、言い方伝え方の本も出させてもらったんですけど、まあ、これに関してはってね、言い方伝え方も、やっぱりその相手がどんな状態で発信するのかっていうこともすごく大事じゃないですか。
大事ですね。
お前やる気あるんだから、なんだ、お前できるやつなんだから頑張れよ、なんつって言う一言だって、ね、お前な、っつって、やればできる男なんだから頑張れよって言ってね、思いを込めて言うのと、棒読みとではね
本当そう思ってるみたいなね。
お
む
前
し
や
ろ
る気
不
あ
信
る。
感が。
逆になんかそれ、それ、なんですかね
ねえ。
ね。バカ野郎一つにしてもね、どんな言い方してるかによって、やっぱり、大き
そう
く
です
違うじゃないで
ね。
すか。
怒
バカ野
り
郎っ
だっ
ていうの
た
が
り、
ね。あ、そうそうそ
愛情だったり。
う。まあ、バカだったりね。
ねえ。
このバカーなんて言われたらもうね 違うか。
ちょっと意
違
味
う
変わっ
か。
た。
そ
意
れ
味変
違
わっ
う
た
か。
よ。
なんていうことで、やっぱりね、そのステートがすごい大事なんだなっていうことを改めてね、何度も何度もおっしゃってたので、いや、ほんとそうだなっていうふうに思ってね。
状態ね。
結構日本社会にいると、なんか特になんかその理性的で、こう、ね、ロジックにばかりなんかこう意識が行きがちですけど、もうなんかもうまるでこの、そういう意味では本当にね、ズームではあるものの、おかげさまでその何時間も何時間もやってると、何日連続でやってると、もうだんだんだんだん自分に今アメリカにいるかなみたいなぐらいな感じになって かぶれ
な
た
ん
よ。
と、リーズナブルな世界旅行でしょう か。
かぶれたかぶれた。スタッフやって
か
きて
ぶ
グッ
れ
モー
た。
ニングとかやって。いやいやいや。ああ、みたいな。
朝になったら会社に皆さんいらっしゃるわけでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
え、それでどうすんの？ズームは一旦切るんですか。
いや、一旦ちょっとミュあの、なんだ、画面オフにして。
うんうんうん。
うん、そうそう。お互いに支障ない程度に。そうそうそう。バランス取りながら。
あ、でも何？朝になって会社が始まっても、稲月さんは、一応その、1時とか2時とか終わるまで参加はしてたんですか？
してました、ずっと。はい。
へぇー。
でも本当だから3時間睡眠ぐらい、ね。仕事もしながらとか。
あ、そうですよね。
必死。
うん、
本当必死でしたね。辛かった、でも。
うん、夜通し起きてた。何日間？
4 日間。
4日間か。4日間夜通し。まあね、ちょっと寝たとしても、なかなかですよね、それはね。
そう。オンラインなのに時差ボケ発生してさ。うん、あれ、今何曜日だっけ？
わかんなくなるもん。
わかんない、わかんない。いや、でもよかったですよ。本当ね、皆さんもぜひね、一度はおすすめですよ。一生に一回ぐらいは。ね、素晴らしいです。やっぱ世界ナンバーワンコーチと言われるだけある。
ああ、そうですか。
あと最後ね、一点だけ。これはね、めちゃくちゃどぎも抜かれたんですけど。
何
うん。まあ、本当世界ナンバーワンだから、いろんなね、有名なアスリートの選手、だったりとか、大統領、はい、副大統領とかね、多くの方が、うん、参加されてね、コーチなさってる、うん、いらっしゃるわけですけど、う
ん、はい。
中でも、ウォーレン・バフェットが来た。
あ、ウォーレン・バフェット、投資家の。
投資家の神様。
うん、うん。
で、その投資の神様に、
うん。
いや、やっぱり、人生最高の投資は、自己投資だねって、ウォーレン・バフェットに言わせたっていうのは、これはすごいと思って。
あー。
俺はびっくりしましたね。度肝抜かれた、本当ね。結構ほら、まあ僕もね、投資家の方、何かこう、関わらせていただいてますけど、本当、
うん、
お会いさせていただいて、やっぱ投資家の方ってこう、ちょっとそっちあんま興味ない方が大半じゃないですか。
そうね。ね、数字とかね。
数字、数字、うんうん、エビデンス、数字、
うんうんうん、
世界情勢。
はい。
そこをやっぱ分析して何しててね、ロジック大事っていう話ですけど、
うん、
いや、その究極の方がね、
うん、
自己投資っておっしゃったっていう。これはすごいと思う。
そこに至るまで、ウォーレン・バフェットさんとアンスリー・ロビンズさんのこう会話がこういろいろあって、って感じ。
いや、どうなんですかね。その詳細は僕はわからないですけど、当然。どうしてその言葉に至ったのかもわからないけどね。ただでも、なかなかね、やっぱり相反すると、うん、相反するじゃないんだけど、こう、
うん、
なんていうのか、こう、うん、ちょっとジャンル違うじゃないですか。そこがすごいなと。まあでも、アンソニー・ユーベスさんも、投資とかめちゃめちゃお強い方だから。
うん。
うん、だからもう世界の有数の資産家の方集めてセミナーやったりとかされてるんで。
まあ、そっか、すごいな。
そう、うん、だみんな繋がってらっしゃるんだよ、
ね、
やっぱり。
うん、あ、ね、そりゃそうですよね。
そう
よ
ね。もう、
あのステージの方々は、
そうそうそうそう。
繋がってますよね、
そう
そう
そうそう。そうそうそう。うん。だからやっぱ、もうね、こんなことを考えてること自体が全然違う、レベル低いよって話なのかもしれないんだけど、なんか一般人からするとね、投資家の方と、その、ほら、コーチの方っていうと、ちょっと、どうなんだろうみたいな、こう違うんじゃないのって思っていたんだけど、そんなことじゃねえんだなっていうね。
うんうんうんうん、そうだね。
そうそうそう。本当にね、そういう意味では勉強になりました。
うん。
うん、
今、ふと思ったんだけど、ウォーレン・バフェットさんがその、最大の投資は自己投資だねって、すごいな、そういう言葉が出たんだって思いつつ、とはいえね、今ね、ふとね、考えたの。お金ってね、替えが利くじゃないですか。
はい。
でも、自分って替えが利かない。
いや、もちろん、そうですよね。
ね。うん、うん。って考えると、やっぱり自分に投資するっていうのは、ウォーレン・バフェットさんが言うからこそ、なんかなおさら重いですね。
うん、重いですよね。
ね。
本当に重いですね。
うん。
すごい重い一言。本当に、ね。
うん、うん、うん。
ということで、改めてなんか痛感した今日この頃でございましたね。
うん。いやいや、いい体験談でした、今日は。
ね。ありがとうございます。うん、本当に。うんでもね、そんな投資するお金もないしね、セミナー行くお金もないし、だけど自分は人生変えたいしっていう人はね、ぜひまあちょっとうちに来てくれれば、
待って待って。待って待って。 いい話聞いたな
そした
って
ら、ほ
思
ら、
ったんですけど。
何、内容もね、ちょっとか、ちょっとフィルターかかるはしますけどね、一生懸命お伝えもするし、僕のところでは無料で教えられるからね。
あと、水木さん、本も出したしね。
あ、そうそう、本も出したしね。そうそう
本も出
そうそ
したしね。
う。そう
なんか、いきなり現実味を帯びるエンディングになってますけど。
あ、そうそう。いや、ほら、もうそろそろ締めようかと思ってさ、長
締
くなっ
めよう、
てき
締め
たから。
よう。終わろう、終わろう、もう。
どうやって締めようかと思ったら、これが一番いいかと思ってさ。
そうね。まあ、結局はね、結局は水木さんに戻ってきた。
ね、
いいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、今日もありがとうございました。